高原咲子のまあまあお茶でも。あなたの夢は何です。皆さんこんにちは。はじめまして、パーソナリティの高原咲子です。私は現在大阪市北区で夫婦問題カウンセラーとして、ご夫婦間のさまざまな問題や、はたまたあの経験者ということもありまして、死後離婚のご相談など日々カウンセリングサポートさせていただいております。こちらの夢の種にも、過去にゲストとして3回出演させていただいたことがあったのですが、今日からはこうして自分の番組をお送りするという暴挙ともいえることを始めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。さて、そんな私がパーソナリティとして本日よりお送りする番組は、夫婦問題カウンセラーという、俗に言うか通称、離婚カウンセラーですね。そういう仕事柄、ご夫婦間の問題のお話が中心になるかと思いますが、でもそこにだけこだわらずに、家族や親子の形を見つめ直すヒントになる番組になればなと思っております。時にはゲストさんをお招きして、ゲストさんからもいろいろなヒントをいただきながら、こんな考え方もあるんじゃないとか、あんな話やこんな話、もちろん井戸端会議よろしく、話題の有名人の不倫問題とかも取り上げていきたいと思っております。せっかくの週の真ん中の水曜日の昼下がり、ほっと一休みのティーブレイクタイムにお送りするのですから、皆様と一緒にお茶でも飲みながら、ともすれば深刻になりがちなお話ですけれども、ゆったりと考えていく時間になればと思っております。で、記念すべき第1回目の今日は、パーソナリティ初心者マークの私が、これからちゃんと番組ができるように、こちら夢の種放送局大阪スタジオリーダーのテラシーさんこと寺島元宏さんが特別にご出演くださりまして、そうですね、ちょうどあのクラスに転校生が入ってきた時、先生が転校生のことをクラスメートに紹介しますよね、どこどこから転校してきた何々さんですとかって、あれのすごいすごい丁寧版って感じで、ゲストのテラシーさんがパーソナリティの私を逆インタビューしてくださって、私のことや番組のことなどをご紹介くださいます。特別バージョンのまあまあお茶でもスタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。世界中の夢を集めて、手と手を取り合って、翼を、ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。はい、改めまして夫婦問題カウンセラーの高原咲子です。もう本当にドキドキしてるんですけれどもね、先日あの免許取り立ての娘の運転する車に乗ったんですけれども、もうその時に匹敵するぐらい心拍数がマックスで上がっております。このマイクを通して皆さんにね、このドキドキという音が聞こえてないかなって思うぐらい緊張しております。ということで、ゲストのテラシーさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、テラシーです。どうもどうも、何はともあれデビューおめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
ようやくこの日がやってきましたね。
そうですね、
はい、ちょっとね、まあ、あの緊張されてると言っておられたんですが、もう始まったら、いやもうベテランパーソナリティじゃないんですかっていうぐらい落ち着いたね感じでしたけど、
ありがとうございます。
で、ようやくデビューなんですけども、はい、その、ね、夢の種大学で3ヶ月間、はい、学ばれたわけなんですけど、はい、どうでした？
そうですね、やっぱり変な言い方ですけど、この立ちになるとこう学ぶことって、特にその なんですか、座学できちっと学ぶことって少ないんですよね、はいはい、まあ、どこかのセミナーに行ってとかっていうことはあっても、うんうんうんうん、こういう形って少なかったので、うん、とても新鮮でしたね。
はあね、はい、なかなかこうラジオについての学びであったりとか、はい、自分がメディア人になるっていうその前提の学びのところってなかなか多分ないんちゃうかなと。
そうですね、はいはい、
思うんですよ、はい、でマインドセット、いわゆるメディア人としての、ね、はい、マインドセットであったりとか、はい、僕もなかなか最初ね、おおすげえとかやなと思って。
そうですね、
うん、うん、でまあね、僕も番組もう2年近くやらせてもらってる中で、はい、あ、学んだことがすごく大切やったんだなというふうにすごく感じてます、はい、で、ね、幸子さんのこの番組なんですけども、はい、まあまあお茶でも、
はい、
ね、本当に気軽なね、もう気軽に乗ってよと。まあまあ、
ね、
お茶でも飲みながら、
そうですね、
お話聞かせてよみたいな、
そうですね、はい、
イメージかなと。
そうです、そうです、その通りです
ね。
はい、うん、まあ、そういう感じで、まあ、自分の中に持ってるいろんなこう、ね、大変な問題もあるだろうと思うんですけれども、はいはい、こうね、額にしわを寄せて考えてても、ね、ろくな考え出てこないんですよ ね、
ね、
やっぱりちょっとこう体の力を抜いて、
うんうんうん、
ゆったりとした、そう、強制的にそうでもしないとね、本当に渦の中に入ってもう抜け出れなくなるっていうのが、
くるくるその回っちゃってね。
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
だからそれは本当にろくな考え出てこないので、
はいはいはい、
まあ、こういう時間を持って深刻な問題でもちょっとゆっくりと考えてみるヒントっていうのがこうお伝えできたらなっていう。
なるほど、なるほど。
本当にお茶でも飲んで、どうぞハーブティーでもほうじ茶でも、
うんうんうん、
コーヒーでも結構なんで飲みながら、
うん
うん、聞いていただけたらなと思っております。
うん、いや、いいですね。また僕も、はい、ちゃんと今度はね、デビューじゃなくて、
はい、
別の機会でまたゲストに呼んでください。
はい、はい、なんかいいお茶を、テスコの部屋じゃないですけれどもね、お好みのお茶を用意して。
いや、いいですね、ありがとうございます。
ます、
よろしくお願いします。
はいはい、
さて、はい、夢の谷、まあ、夢の谷放送局にですね、はい、その興味を持って、
はい、
で、まあ、夢大入学され、
はい、
で、パーソナリティをやろうと思った、この、動機っていうかきっかけって何かあったんですか？
そうですね、仕事柄やっぱりこう発信するっていうのは大事だということで、うんうん、
はい、
まあ、ブログ等も、うん、まあ、今ちょっとねお休み中というか、うん、本当に途切れがちになってしまうんですよね、はい、書くってなるとね、こうなんでしょうね、構えてしまって煮詰まって、
うん、
こう伝えることよりも何なんでしょうね、文章の方にこう固執してしまうところがあるって、
あ、
ですごく発信力がもうなくなってしまうんですね、
はいはい
はい、で女ですからね、おばちゃんですから、おしゃべりとなるとね結構しゃべっちゃ う、
う、 んうん、うん、
っていうこともあって、こうなんかしゃべってこう伝えられるツールがあればいいなっていう、
ま
あ、
はい、
それは YouTube 使ったいろいろね、動画を発信してらっしゃる方もありますし、うんうんうん、それもちょっとやってみたりもしたことあるんですけれども、はいはい、なんかそれがね、こう生きてる、こう生もの、生きてるというのはね、生ものという意味で、なんかその感じがなかったんですよね、
うん、なるほど、なるほど、
だからそういう思いはあったけど、
うん、
ちょっと違うかなっていうのもあって、ぐずぐずぐずぐずくすぶってたと言いますか、
お
でそんなところにこの、夢の種大学 の、 夢の種の交流会説明会のお知らせの投稿がですね、
はいはいはい
はい、Facebook にこう上がりまして、ポンと開けた瞬間にパッとこう目に入ったんですよね、
はいはい、
でその時にこう自分の心がこう、あ、面白そうってこう動いたんですよ。
うん、
で
うん、
その動いた心に正直に動いてみようと思ったんですね。
いや、直感？
そうですね、直感ですね。
うんうんうんうん、
で、まあ、聞くのはいい、まあ、ただっていうかね、まあ、いいじゃんと思って、うんうんうん、聞くだけ聞いてみないと、はい、ここでこうシャッターを下ろすんじゃなくって、うん、とにかくちょっと自分の心がうんって思ったんだから、それに従って動いて聞きに行ってみようっていう感じで、うん、説明会の方に、はい、来ました。
あ、じゃあもう説明会で、まあ、はい、代表のね、共同代表の一人の岡田直樹さんのね、
はいはいはい、
トークを聞いてズキュンときた。
まあ、うん、そうですね、
なかなかね、すごいでしょ
う、パワフルですし、
うん、
なんて言うんでしょうね、人生を楽しく生きるっていうことに対して真剣な人たちだなと思ったんです。
あ、なるほどね、そうですよね、
うん
うんうんうん、
こういわゆるいい加減なっていうことでこう楽しくっていう意味じゃなくて、なんか真剣に楽しむことを考えてるなみたいな、
ですよね、
そこがすごく、共感というか、あ、 いいなって思えたところでしたね。
あ、はい、ね、ありがとうございます。はい、そういうね、もう来ていただいて、やっぱりそのエネルギー、はい、この夢の種放送局のエネルギー、はい、もう今やね、夢の種放送局は、パワースポットと呼ばれてまして、集まる方々も、そのパワー、すごいパワーの方々とか、本当に今おっしゃったように、はい、ね、人生楽しもうとしている方々ばかりなので、その方々がたくさん集まるので、はいはい、まだその代表2人だけではね、はい、あの2人もすごいパワーですけど、うん、はい、それだけじゃないパワーがもうどんどん追加されていってるというか、
そうです
ね、融合されていって、うん、もうもはや本当にもうこれこの関西地域では一番のパワースポットじゃなかろうかと
そうですね、同期の方も本当にいろんな方がいらっしゃって、
うんうんうん、
これほどこうバラエティ豊かな人が集まる場所っていうのはある意味初めてでした ね、
うん、ね、
いろんな交流会だとかセミナーとかもあるんですけれども、
は
い、
うんうん、
まあこれほどバラエティに富んだ人々が集まるっていうのは
なかなかないですよね。
ないですね、面白かったです。
あるある、僕もねビジネス交流会とか行ったことあるんですけど、はいはい、どうしてもね、はい、ビジネスありきっていう、
そうですね、
その感じあるでしょ、
はいはいはい、
うん、もちろんそれはここにお集まりの方も自分のビジネスね、はい、お持ちになられて、はいはい、もちろんそのためにラジオやってある方もたくさんいるんだけど、はい、なんかね、あのビジネス交流会っていうのとまた違うエネルギーですよね。
違います、ね、違います、本当に違いますね、本当に、うんうんうん、はい、
それがやっぱり夢の種のなんかすごいところかなと、
そうですね、
僕は感じたり、うん、してるんですけど、はい、で、まあ、番組ね、とうとう持つことになるんですけれども、この、その、まあまあお茶でもという、はい、タイトルにもありますように、はいはい、来ていただいて気軽にお話を聞かせていただくっていうコンセプトというふうにお聞かせいただいたんですけども、はい、具体的なこの内容ですね、
はい、
どういうふうに、咲子さん自身がですね、夫婦問題離婚相談の、ね、はい、カウンセラーをやられてるということなんですけども、はいはいはいはい、やっぱりそういうふうな感じの内容になっていくんですかね。
そうですね、それを中心にと思うんです。っていうのは、いろいろカウンセリングというか面談している中で、
はい、
どうしてもご相談者様の感じがこれしかないっていうふうに固まってるというか、まあ、その渦の中で、先ほども言いましたけど、こう渦の中でぐるぐるぐるぐる回ってらっしゃるっていう、はい、それがすごく感じるんですね、まあ、自分自身もそういう感じだったんです、
うん、
だからいや意外と引いてみたらそうじゃないんだよっていうこと、いろんな選択肢もあるし、いろんな考え方もあるよっていう、なんかそれがこう伝えられたらいいなっていうふうに思うんですよね。だから夫婦間に問題があった時にはどうしてもね、落ち込んだかと思ったらね、急に腹が立ってきてカーッとなってみたりとかね、もうなんていうんですか、ジェットコースターに、
はいはい、
すごいジェットコースターに乗ってるような感覚の中でこう日々暮らすんですよね、
はいはい、
だからそうじゃなくて、ちょっとゆっくりと落ち着いて深呼吸して考えてみようよっていうのことがこう伝えられるような番組になればいいなと思って、だから私発信の回もあれば、あるいはいろんな経験なさってらっしゃるゲストさんをお呼びして、
はいはい、
そのゲストさん、人それぞれも生き方ありますから、そこからこう学べることだとかヒントだとか、アドバイスだとか頂戴できることがあると思うんですね、でそういうのをお聞きしながら、お伝えして、またリスナーの方からもご相談があれば、そういう投稿していただいたりとかしたり、
はい、
双方向で作り上げていける番組になればいいなと思ってるんです。
いいですね、はい、うん、でやっぱり、もちろんこれマイクでお話をしていて、はい、ここにはリスナーさんはいないので、はい、リスナーさん見えないんだけど、はい、でも放送日、はい、放送時間になったらね、はい、やっぱりこう多くの方々が聞いていただいているという環境がありますんでね、はいはいはい、反応があればあるほどやっぱりそのモチベーションにもなるし、
そうですね、
ね、はいはい、で番組作りとしても成立していったりしますので、はい、いや本当あれですね、反響が多い、多くの反響がねいただけることね、
そうですね、願っております、
ね、
どうぞ聞いてください、
うん、ね、Facebook とかでもねどんどん上げていってね、はいはい、そうそう聞いていただいたら、ね、いいかなと思います、はいはい、でちなみにね僕も離婚してるんですけども、
はい、
実は、
はい、
いろんなことはあったんですけれども、はい、ねやっぱりね、僕もこう観念に凝り固まっていたので、はい、人生の前半すごくこう生きなければならない、
はいはい、
生きなければならない、
はいはい、
なのでこう本当にある意味で、気づくための一つのなんて出来事 やったのかなとは思って、ね、今となっては思えるんですけど、苦しかったですよその頃は。
そうですね、だからそこから学ぶっていうことが大事だと思うんですね。
ね、
うん、やっぱりそれをそこからやっぱりそういう苦しい思いをしたからこそ、次にはこういうふうに生きていこうだとか、まあ、そういうことによってこうなんていうんでしょう、心に傷を持ったり、あるいはこう不幸せと感じながらこううつうつと生きるんではなくてね、だからこそ次はこうやっていこうって、そういうふうにこう、進めるようになればなと思うんですね。だから学びだと思うんです
ね。ですよね、まあ、人生って、まあ、生きてるこの肉体を持って生きてることってね、もう全部学びですよ。
そうですね、
本当に何一つ無駄なことはなくて、自分にとってね、
そうですそうです、無駄なことはないですね。
自分が学びたいから自分で引き寄せてる、で自分で選択してる行動、
そうなんです。
ですよね、ほんまようやく僕もこの年になって
そう、いやいや、ようやく私もそうです
分かってきましたわ。
そうです、もう自分の選択のものね、その結果以外何者でもないので、ただ、まあ、私も非常に何て言うんでしょうね、卑怯な人間でしてね、主人との出会いっていうのは、まあ、親が紹介してくれたっていうかね、だったので、主人といろいろなことがあった時に妹にね、だってね、父や母がこう言ってくれたから結婚したんやみたいなこと言ったんですよ。そしたら妹がね、でも最後に選んだは姉ちゃんやんって言ったんですよ。ああその通りやと思って、何も首に名前ねつけてこの人と結婚しなさいってされたわけじゃなくて、最後は自分が決めたことやのに、なんかそこをすっ飛ばして親のフィルターをね、通って消化してくれた人やったのに、こんな人やったやんみたいな、ね、あちゃちゃちゃちゃ、でも選んだのは自分なんですよ ね、 そこをすごく忘れてたなと思いました。
そう、ね、誰かのせいにしたかったんですよ。その時は辛すぎて、すごく辛かったりとか、自分で人生を選んでるって本当にそのことに気づけなかった。僕も ね、長い間気づかなかった。だからもう僕もね、実はまあこう見えて地方公務員やったんですね、22年間えらい笑いが起こってますけど、
皆さんはどう思われるでしょうか。びっくりしました。はい、
で、まあ、親父も地方公務員で、もともと子供の頃からドラマ、はい、バンドマンではあったんですけども、はい、やっぱりこうバンドでは芽が出ない。でずっと子供の頃からドラムなんかで食えるわけないやろって親父にずっと言われたし、自分もどっかでね、食えるわけないやろぐらいのことを多分潜在的に思ってたと思うんですよ。だからまあ実際芽が出ないし、だからやっぱりこう腰掛けでもいいから、まあ就職せいやという話になった時に選んだのがやっぱ公務員なんですよね。親父も公務員でしたから、で10個ぐらい受けて1個だけ引っかかったみたいなね感じで、でも結局それで定期的に給料というお金が入ってき、ボーナスまであり、ね、自分でローンで車なんか買えちゃったりして、ね、お酒飲みに行くのも自分のお金で全部行けたり、ほんならこう好きな女性ができたり、なら結婚したいなと思ったり、生活この給料やったらまあ生活できるよねとかやって、で子供生まれたり、もうねバンドとか音楽っていうのは自分の癒しなんだっていう風になっていくんです。だんだんこれで食べていくんだとか、こういう人生を送るんだっていうのがどんどん薄れていってしまうんですね。でもそれもだから、その時に自分が選んでるんですよ。
そうですね、そうですね、
長いこと僕は親のせいにしてましたけど、まあ、確かに子供ってその3歳ぐらいまでの例えば親の教育であったり、親の言われてきたことって強烈に潜在意識に刷り込まれてると言われるじゃないですか。なので、多分僕も刷り込みはすごくあったとは思うんですけども、なので親のせいに結構してたりもしましたけどね。で、僕まあパニック障害になって鬱になったんですけど、その闘病生活中も最初はやっぱ親のせいにしてましたもん。自分で選ばしてもらわれへんかったみたいな感じでね。だけど実際は最後に選んでるのは自分なんですよね。それを蹴ってね、ミュージシャンの道もあったのに、それをしなかったのは自分なんですよ。
そうなんですよ。だからそこ突き詰めていくとね、結構自分の自信のなさとかなん
かにつなが
ってくるんですよね。
結局は
腹のくくりが悪かったとかね。
そうなんです。だからそこにね、本当の意味で、腹にそれが腑に落ちた時にだいぶ楽に、なりましたよね。
そうですよね。
もう全部自分やと。
そうなんです。
全て何もうどんなことが起ころうと、もう自分なんだと。
そうです。
ね、
そうなんです、
まあ、そのほんまに腑に落とすまでにはちょっと時間はね確かにかかったんですけど、そういうのを、まあ、ご相談者の方とか、苦しんでる方がね、幸子さんのところに来ていただいて、で、このラジオに出演いただいて、なんかそういう気づきとか、
なん
かあったらいいですよね。
そうですね、そうするとやっぱりこう なんていうんですかね、自分の人生に自分で責任を持って歩いていくようになると思うんですね。
そうなんですよ、
うんうん、そしたらその選択の仕方が、あ、まあ、これでもええかとかっていうことじゃなくて、やっぱりちょっとこう、うん、うん、って考える、
そうそうそう、
一瞬でも考えるっていう形になってくると思うんですね。ですね、
だから、まあ、割とその戦後 あの日本の教育って、はい、自分で選択させない、はい、教育がちょっと多かったのかなという、僕も1969年生まれなんですけども、はいはい、親父の多分世代もそうやったと思うんですけど、はい、なので、まあ、それは、まあ、それは生まれた時代なんでしょう、それはしょうがないとしても、はいはい、うん、人生の本当のあり方みたいなものを
ね、
たくさんの方になんか気づいて、ね、この番組を通して、
そうです、ね、
まあまあお茶でもを通してですね、うん、はい、その番組を気づいていただけたら、
そうですね、う
ん、いいですよね、
うん、だからそこもゆっくりとゆったりと、
うんうん、
気づいていただけたら、うん、決してこう自分を追い詰める形ではなくてね、うん、
はいはいはい、
そんな風にしていただける時間になったらいいなと思います
ね、
はい、
最高、最後の番組です。
ありがとうございます、う
んうん。僕もゲストに呼んでもらおう。はい。で、これね、特にリスナーさんにやっぱりこう、はい、届けたい、このメッセージ、みたいなものってありますか？はい、
そうですね。まあ、先ほども言いましたけれども、うん、どうしてもそういう状況になると、こう、自分の選択肢を自分でも決めてしまって、これしかないっていうふうに考えるんですね、はい、でも、ちょっと引いてみたら、やっぱり人生は続くし、うん、未来はあるわけなんで、はい、それをこう自分で閉じてしまうような考え方だけはしてほしくないなって思うんですね、
うんうんうん、
特に男性はこれしかないっていうのが きついです。
そうです、そうですよ。そうです、だってお金稼がないかんもん、で社会に出ないかんもん、
とね、あとはね、女性はね、まあ、自分も含めてなんですけど、うん、ちょっとね、頭のネジをね、緩めるところあるんです。
あ、自分で緩められるっていうこと、
うんうん、とか、他に楽しみを見つけるとかね、そういうこと上手なんですよ。
あ、なるほどなるほど。
ところが男性の方が、うん、まあ、女性男性で分けちゃいけないのかも分かりません、個々人なのかも分からないんですけどね、うん、もう突き詰めて突き詰めて、それこそもう、うん、この結婚がダメになったら僕は死にますみたいなね、
はいはいはいはい、
そこまでこう思い込まれるんですね、
はいはい、
いやいや死んだらあかんやろって言うんですよね。いや、そんなことしたら、ね、うん、せっかくこの世に生を授けて もらっているのに、うん、なんてそんなことって思うんですよね、
はいはい、
でそれよりもじゃあ未来に対して自分がどういう歩みを進めていったらいいか、うん、離婚したって人生終わるわけじゃないです、はいはい、例えば子供さん奥さんの方に行ったとしたって、うん、父親であることは変わらない、
うんうんうんうん、
じゃあどんな父親がいいのって、将来子供が頼ってきた時に、うん、もう廃人のようになってる父親でいいのか、
うん、
バリバリ元気に頑張ってる父親でいいのか、そこも考えていったら、いやこれしかないって、離婚で人生終わらせるようなね、うん、そんな風に考えるんじゃなくって、うん、ちょっと視野広げて考えてもらったら、
うん、
そしたらいろんなものが見えてくるんじゃないですかね。そういう風に考えて、うん、もらえたらなって思うんですよ、うん、
まさに僕数年前そんな状態でした。もうこの世の終わり。
そうですね、う
ん、はい、よくわかります。
まあ、で鬱っていうのはちょっと病気になってしまいますのでね、うんうん、病気がそういうふうにさせるって、まあ、病気だって私は思うんですよね。
やっぱり薬、西洋の薬を飲むじゃないですか、うんうんうん、はい、それで拍車かかるんですよ、
うん、
うん、でもそういう状態に体もなっていってしまって、
ね、
ひどい状態でしたね、うん、なので、まあ、いろんなこう、ね、気づきをしていく、学びをしていく、腑に落としていくと、はい、まあまあ、僕みたいって言うとあれやけど、はい、まあ、僕結構明るく暮らしてるので。
そうだからね、人生をね、うん、これしかないで終わらせるんじゃなくてね、まあいろいろあるわみたいなぐらいに思って、ね、そのいろいろこう自分で作っていくっていう風にちょっとこう、うん、視線を上げる、
はい、
そうするだけでも違ってくると思うんですよ。落ち込んでるとね、絶対視線はね、足元なんですよ。
ああですね、確かにな、上なんか 見ないですね。
そうです、まず空も見上げないし、
はいはいはい、
それどころかまっすぐ目の前を見ないんです。そしたら毎日歩いてる道にの先に何があるかって見えないんですよ。
ああ、わかるわ。
もう私がそうなんです。こう人と目を合わせないようにというか、 それでこう下ばっかりこう見て歩くんですよ。
なんか何かを避けるようにね。
そう、何も落ちてへん言うて。もうこの不景気、そんなお金落ちてませんって感じなんですけどね。
うん、
でもそういう風にして歩いていく、
うんうん、
でも同じ道でもね、こう視線をパッとまっすぐ上げるだけでもね、見えるものは違うんですよ。
ですよね、
うん、だからそれだけでもやっていくと、人間ってある意味単純なところがあるので、
うん、
そういうことをこう強制的にしていくことにで、そういう環境に自分で無理やり持っていくことでちょっと変わってくるところもあるんですよね。
はいはいはいはい。なのでもうこの番組にゲストに来ていただいてですね、はい、まあちょっとね、なんかあれあれって思ってることとか、
はい、
なんかこのままで行き詰まっていきそうだなっていう時なんかはこの番組のゲストに来ていただいて幸子さんにねこうお話をね聞いてもらって、
まあ、それでもいいですし、うん、まあ、私なんかこういろんな方と知り合いになると、
はい、
信じられないぐらいこうご夫婦間がうまくいってらっしゃる方があるんですね。
いわゆるパートナーシップと言われる、
そうですね、でなんでなんでと思うぐらいなんですよ。でお話聞いてみるとね、やはり互いにすごく感謝し合ってらっしゃるっていうのが見えたりするんですね。例えばそういう方のお話なんかでも、この番組でお届けすると、
あ、いいですね、
うん、あ、こう人と一緒に生きていくっていうことはここにあるのかなっていうこととか思えたりもするんです。
僕聞きます
早めにゲストにお呼びしますんで、
はい、本当ね、はい、僕らの時代っていうか結婚した時代もパートナーシップという言葉なんてなかったんですよ、
はい、
夫婦間の間の話でね、それはビジネスパートナーとかいうのはあったんですけど、夫婦間の間っていうのは基本的にその家家長がいてて、お父さんですよね、
はいはいはい、
で、まあ、ある種言うことを聞かないといけないとか、うん、でそういうような、まあ、うちの親もそうでしたし、
はいはい、
もう昭和の生まれ、昭和の戦前の生まれなんで、そのパートナーシップという考え方をもっと早く知っていれば、
そうです
ね、っていう思いもあったりも、するんですよ。
だからこういろんな方とそういう、まあ、うまくいってらっしゃる方の場合のお話なんかも、ね、お届けしていくと、
いや、いいですね、
そこに、ね、こうヒントが出てくると思うんです。そしてまた自分のことの振り返り、
はいはいはい、
我が身を振り返るっていうんですかね、
そうです
よね、こういうところが私には足らなかったなとか、
あ、そうです、そうです、
そういうことを気づいてもらうとまた違ってくると思うんです。
たとえ離婚ね、はい、してたとしても、僕みたいにしてたとしても、はいはいはい、あの時こういうことが起こってたのかとか、
うん、ね、
彼女は多分こういうふうに傷ついてたのかとか ね、
うん、
なんかそういうの分かると思うんですよ。
そ
うですね、
そしたらそれが今の自分にとってプラスになっていくんですよ。
ですよね、
うん、人とのコミュニケーションの中でやっぱり、うん、あ、こういうことを言って傷つけてしまったなって言ったら早くフォローすればいいじゃないですか。
ですもんね、
うん、とかこう物の言い方だとか、あるいは人それぞれいろんな感じ方があるっていうこととかなんかも、うん、もっと自分がこう広く大きくなればね、
ね、
うん、
いや、素晴らしい番組ですねもう日本の何離婚率、この番組が始まったら離婚率下がるんじゃないですか。
まあね、離婚が全て悪いわけではないんですけれどもね、うん、何でもかんでもすぐあかんから離婚って走る前にちょっと一遍立ち止まってっていうのはあっていいと思います。
そうです
ね、
うん、離婚しなくても良かったパターンであるとか ね、
それもあると思います、
うんうんうん、
まあ、だからそれに、ね、まあ、気づいた方が例えば復縁されたりもするんですけれども、はい、うんうんうん、それはとてもラッキーなことであって、
うん、
それぞれが別の道を歩いてしまったらまた別なところで別なご縁を得る場合あるじゃないですか。
ありますね、まあ、それもそれで人生なんですけどね、
うん、まあ、そうなんですけどね、だから自分がしまったって、うん、あの旦那さんはこんなに良かったんだと思って もうその、ね、旦那さんが元旦那さんが新しい人と一緒になってたら、
う
ん、
う
ん、
う
ね、あーじゃないですか、
しょうがないです
ね、うん、だからそうならないようにね、やっぱり、うんうんうん、こう何でもそうですけど、
うん、
ダメっていうのはもう最後の最後、
うんうん
うん、本当の最後の最後だと思うんです、うんうん、だから簡単にダメってよく子供に言うじゃないですか、
はいはい、
その簡単に諦めるな、
はいはいはい、
同じだと思うんですけれどもね、
ね、やってみてね、
そうです、
やってみて、うん、そこにはこう感情がつきまとうので腹立ったりとかね、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、
感情って厄介です ね、
まあ、そこはですね、まあね、はい、幸子さんにご相談いただいてですねいろんな手法、いろんなやり方っていうのを
ね、
こう知っていただくとね、すごくいいかなと思います、はいはい、もうね、もうこうやってこう楽しくお話をさせていただいてたらもうえらい時間になったんで、
はい、
ここでね、一旦エンディングの方へ行きたいと思います、
はい
はい、はい、エンディングです。早いですね、30分。
本当にあっという間で。
もう1分、はい、1分切りました。
は
はい、ここで最後にですね、はい、この番組のパーソナリティさんでありますだから咲子さんにですね、締めの言葉をいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、
はい、今日から始まりましたまあまあお茶でも、いろんな問題抱えてらっしゃると思いますけれども、私と一緒にゆっくりまったり考えてみませんか、ということでこれからどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ずっと夢を見てきた、どんな時代を生きた人たちも夢が形